このところから私の口の剣を持って彼らと戦おう、私の口の剣を持って彼らと戦おうという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは死に至るまで忠実でありなさいという題で御言葉に聞きました。スミルナの教会はイエス様への信仰のゆえに苦しみと極度の貧しさの中にあったわけですが、その理由の一つは彼らが皇帝礼拝を拒んだからです。また彼らはそこのユダヤ人たちによっても苦しめられました。なぜならスミルナに住むユダヤ人たちはイエス様を神の御子と信じない者たち、つまり神様に敵対するサタンの街道に属する者たちであったからです。栄光の主はそんなスミルナ教会の状況と、また彼らがこの後も苦しみを受けることをご存知の上で、彼らにこうおっしゃいました。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。そして、死に至るまで忠実にありなさいと。主がこのように言われた理由、それはご自分が始めであり終わりである方、これは神様の永遠性ですね、キリストの神性、イエス様が神であられること、またこの永遠性を伝えているわけですが、また死んでまた生きた方だからですね。イエス様が私たちの罪のため死んでくださいましたが、よみがえられた方、そして今日も生きておられる方だからです。つまりご自分に対して最後まで忠実なものに命の冠を与えることがおできになるゆえに、主はこのようにスミルナの教会の人々、またこの御言葉を聞くすべての人々を励ましておられます。ですからこの主に信頼する者、勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはありません。では今日は3つ目の教会、ペルガモについて見ていきますね。もう一度12節13節を読みします。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座があると、主に言われたペルガモの教会のあったこの町とは、そのところとはどのような町ところであったのか、前に地図が出ます。ペルガモはスミルナの北約72キロにある、丘の上に建てられた町で、アジア州の首都でありました。この町には大規模な図書館、図書館があり、20万冊を超える、ですね、貯蔵があり、その図書館があり、また羊皮紙ですね、羊皮紙を産したことで有名でした。実に裕福な町、知的であり、そしてまた裕福でしたが、同時に堕落した町でもありました。というのは偶像礼拝が盛んであったからですね。ここにはギリシャ神話の名医、ドクターですね、お医者さん、名医で、この、杖に蛇が巻きついていることで知られるエスクラピアスのこの神殿があり、ゼウスの神殿、女神アテナ礼拝、お酒の神バッカス礼拝がこのところでは、この町では行われていました。まあいろんな、まあとにかくいろんな神々がいたということですね。また紀元前29年に皇帝アウグスト、ローマ皇帝アウグストのための神殿が建てられたところから、ペルガモは皇帝礼拝の中心地でもありました。ですからそこにはサタンの王座があると主がおっしゃったわけですが、それはこの皇帝礼拝を指すということも、またそこで行われていた偶像礼拝を指すとも考えられています。まあとにかくサタンにとっては居心地のいい町であったわけですよね。 みんなが進んで本当にこの偽の偶像の神々をまた人間を拝んでこうやってたわけですね。いずれにしてもそれらの異教の習慣や教えが、まあ、文化そのものになっていたわけです。特別はこの偶像礼拝をさ、ね、しているとか皇帝礼拝じゃなくて、もうそれがもう当たり前、もうそれがその町の文化そのものであった。それがペルガモという町 で、町でした。ペルガモの教会はそのようなサタンの住む町でキリストの名を固く保っていました。そして私の忠実な証人、証人と主に言われたこのアンテパスが殺された時でも、まあ、Days of Antipas かな、英語で。その殺された時っていうのはその時だけではなく、その迫害のその時って、理解もできると思いますが、そのアンテパスが殺された時でも彼らは主に対する信仰を捨てなかった。このアンテパスについては何も知られていません、ここ以外には。ただそのことから彼が殺された殉教の死を遂げたというところから、また先週見たようにスミルナの教会の流れからしても、ペルガモの教会が主への信仰に生きる人たち、実に素晴らしい教会であったことがわかりますね。ところが主はそんな彼らにこうおっしゃったわけです。14節15節のところ、しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。殉教者を出し、またそのような苦しみの中でも信仰を持ち続けたペルガモの教会でしたが、彼らのうちに、この教会のうちにはバラムの教えとニコライ派の教えを奉じる人々がいました。ちなみにエペソの時には彼らはニコライ派の教えをこう退けたわけですよね。正しい教理、ね、正しい教えに立っていたわけですが、この教会の中には、その素晴らしい信仰を持っている人々の中にバラムの教え、ニコライ派の教え、偽りの教え、その誤った教えを奉じている人々がその中にいたというんです。このバラムとはイスラエルを呪うように、イスラエルの民、モーセが率いるこのイスラエルの民を呪うように、モアブの王バラクに、不義の報酬で、思って雇われた占い師のことですね。彼は預言者でもありました。このイスラエルの預言者っていう人もいたら偽預言者だっていう人もいて、とにかくでも預言者であったことは明らかですね。でその時の出来事が民数記の22章以降に記されています。いくつかね、その後22章以降に記されていますが、でそこだけを見ると、バラムはイスラエルを呪うのではなくって祝福しています。もうもちろんこれは神様によるわけですね。でここに行く前にも、ロバーでしたかね、が話してそのバラムを止めるっていう、そういう出来事が、もうとにかくこれは神様のその、仲介というか介入があったわけですけれども、バラムは、呪いではなくてイスラエルを祝福していますから、なぜ彼がそのように悪者として、ここで悪者として言われるのかと疑問に思われるかもしれないけれども、今日の箇所、ですね、今日のさっき読んだ箇所に、バラムはバラクに、このバラク王に教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置いた、偶像の神に捧げたものを食べさせて、また不貧困を行わせたとありますから、それが彼の教えであったわけですね。彼から出たものだというわけです。つまりイスラエルを三度も祝福したバラムに対して、バラクは怒るんですよね。あなたはね、呪うために呼んだのになんで祝福したんで、いや、私はそう、最初からそう言ったじゃないかって言って、やりとりがあるんですけれども、とにかくバラクは怒って、もう自分のところに下がれと言い、バラムも自分のところへ帰っていくんですよね。で、それで終わるかと思う。そのすぐ後で大きな事件が起きるわけです。民数記前に出ます。民数記の25章の1節2節のところ、イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。 これ不貧困のことですね。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、これイスラエルの民ですね、を招いたので民は食し娘たちの神々を拝んだ。このようにイスラエルを誘惑するように教えたのはバラムだと言われるわけですが、その証拠というか、その後今開きませんが、民数記の31章の8節を見ると、神様がこのイスラエルの民によってこのバラムを殺す、裁いているというところが出てきますね。彼はそれで殺されますが、でこの時の不貧困、イスラエルの不貧困ですね、不貧困と性的不貧困と偶像礼拝の罪のゆえに、実にイスラエルのうちの2万4000人が神の裁きを受けて死にました。いやいや、もうそれはバラムのせいだよ、ね、それはバラクの方が誘惑したからだよ、ね、モアブの娘たちのせいだよ、ではなくって、神様はイスラエルそのようにして罪を犯した、不貧困を犯し、そして偶像礼拝をした、偶像に捧げた肉を食べるとはそういうことですよね。捧げ物食べて一緒にこうワイワイやったって、そのゆえに神様は彼らを裁かれた。ですからペルガモの教会にそのような教えです、バラムの教えというのは、人々の前につまずきの石を置いて不貧困を行わせる、また偶像礼拝をさせる、そうする、そういう者たちがいるということは決して見逃されて良いものではなかった。ではニコライ派はどうでしょう。エペソ教会の時にも見ました、さっきも言いましたが、この派については確かなところは分かりません。バラムの教え、今のようにバラムの教えと同一をする説もありますし、またその名前の意味、ニコライ、そのニコラオの名前の意味が民に勝つというところから、聖職者、指導者ですね、教会の指導者、聖職者たちによる階級組織を促進させる分派とする説もあります。もし後者であるならば、それは教会を、その内側から壊すものであったわけですね。自分たちがこの、キリストにある自由をですね、宝珠に変えて、このようにこう階級制を作ったりしてっていう、内側からこの本当の意味でのキリストにある自由を奪うっていうかね、立法主義的になったり、そういう階級制度に変えていったということができますね。わからないですよ。ただそれが何であれ、このニコライ派について、私はニコライ派の人々の行いを憎んでいると主はおっしゃいますから、この教えも決して容認されるべきではありませんでした。当時の人たちは分かったわけですね、そのニコライ派って言った時には。でもこれは容認されるべきではなかった。ただこの教会にはその人たちが入っていた、そのクリスチャンの中にもそういう、それを報じている人たちがいたわけですね。つまりその中に妥協があったわけです。ですから主はおっしゃいました。16節、だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦うと。皆さん、この場合の悔い改めとはどういうことでしょう。もちろんそれらの誤った教えを信じて偶像礼拝、不貧困を行っている人々は、この自分の罪を悔い改める、罪を認めて主に立ち返る必要がありました。つまり180度変える、そのままごめんなさいって言ってそのまま同じことをするんではなくて、180度向きを変えること、つまり罪から離れる必要があったわけですよね。もちろん間違いなくそれは大事なこと。ではそれ以外の人々はどうだったのか。この報じている人々はそうなんですけれども、そうでない人たちは、その教えを信じず、行いもしていない人々は悔い改める必要はなかったのか。悔い改めなさいって言った時に、イエス様がおっしゃった時に、これは教会に対してですよね。その人たちだけではなく教会に対して主はおっしゃる。で、私たちはこの点において、パウロがコリントの教会を責めるのを以前 見ましたね。つまり罪を犯しているその本人はもちろんですよ、もちろんなわけですが、その罪を犯している兄弟に対して無関心であったコリントの人々、その人をそのままにしておいた、その罪をそのままにしておいた、その教会コリントの人々をパウロは責めたわけです。 それは彼らがその罪のために、キリストの体っていうのは私たち一つなわけですよね。一つだっていう概念じゃなくて本当に一つなわけです。皆がイエス様にくっつけられる一つとなることで、イエス様を頭として教会はキリストの体なわけです。その上に一つなわけですよね。でもそれは彼らが罪のその罪のために自分の罪のように嘆き悲しむことなく、自分たちの間でこの教会の間でそのままにしておいたからですね。でパウロはその悪いパンダネが、そのちょっとしたパンダネ、ちょっとぐらいって言ってる、そのあなたたちの妥協であったり無関心さ、それがそのパンダネが膨らんで全体をダメにすると彼らに警告を与えたわけですよね。みんなに悔い改めようと言ったわけです。ですから主もここでそのようにおっしゃいます。もしそうしないなら、悔い改めないならば、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。彼らっていうのは世の人たちじゃないですよ。教会の中でこの罪の生き方をしている、その教えを奉仕、そのような生き方をしている、この彼らと戦うということです。でこの口の剣とは、12節にあるように、今日の12節でイエス様ご自身のことをね語られる中に、鋭い両刃の剣とありますけれど、鋭い両刃の剣、つまりこれは神の御言葉のことですね。これをもって彼らと戦おうですから、主は御言葉をもって罪を犯す者たちを裁かれるというんです。裁きです、これは。裁き、嫌ですよね。7つの教会にいていてね、私たちの教会にもイエス様から直接手紙が届いてね、このような信仰でって言われた後に、少しばかり非難するべき ところがあるって、で悔い改めないならば私はあなたのところに行って直接彼ら戦う、この御言葉を持って彼らを裁くって言われた時に、皆さんそれエキサイトしますか？このすぐにとは予期せぬ時、神の時が来たら直ちにということです。待っている人にとっては、日々死を待っている者にとっては違いますけれども、ノアの時代に人々が平和だ、そんな裁きなんか来ない、大丈夫だって言ってる時に、彼突如として彼らに滅びが起こったように、終わりの日もそうなわけです。それを待ち望んでいる人にとっては、私たちにとっては、主が来られたになるんだけど、そうでない人にとっては、突然その滅びが、裁き滅びが突然襲うわけですよね。でもここでこのように言う、おっしゃるの、主がおっしゃるのは、裁くためではなく、その裁きに遭うことのないように、彼らがそのようにして、私が直接彼らを裁くことがないように、悔い改めよと、主はこの立ち返るその機会を、その許しを受けて死と共に歩む機会を彼らに与えておられるわけですね。偶像礼拝にしても不貧困にしても、また教会内での聖職者とこの一般信徒、賜物とか役割の違いっていうのはありますよ。でもそれらを特別区別する、階級にする、その教えにしても、どれも皆人が、私たち人が神ではなくって自分自身とこの世を愛するところから出てきますね。そしてペルガモの人々はそのような世界でもともと生きていましたから、みんな自分の、欲を満たす、自分のしたいことをしている、そういう、世界でもともと生きていましたから、彼らをしてイエス様を信じた後もそのような生き方、古い生き方を続けることは決して難しいことではなかった。エペソの人たちは救われた後に自分たちのしていることを告白して、その魔術の本を焼いてって、そういう悔い改め、さらなる悔い改めへとこう導かれていったわけですけれども、もしかしたらそういうこともしたかもしれない。でもそのままもうその文化ですからね、それが文化、そういう中で信じて、教会では神を礼拝し、でも、普段の生き方はその町の人たちと同じような、その妥協ですね、そういったことは彼らにとしては決して難しいことではなかった。むしろその方が自然であったわけですよね。そうでない生き方をした方が、家族やまた周りの人々に関係を切られていくわけですよね。迫害、苦しみにあったわけです。でそういったところから彼らのうちに、自分の欲も含めて、自分自身も含めて偶像の神に仕えながら、でもこの神にも、キリストにも仕えるといったこの妥協があったことは、 理解するに難しくないですよね。もう私たちも本当にそれは容易に理解できると思います。なぜならば私たちの住むこのアメリカであったり日本であってもそれが同じだからです。でも私たちの主はご自分のその血によって、十字架で流されたその血によって私たちをこの世から、清め分かって、くださったお方です。セットアパートですね。この世から、取り分けてくださったお方です。ご自分のものとしてくださったお方。主はご自分の御霊、聖霊と御言葉、ご自分の言葉を持って、いよいよ私たちをこの世と罪からどんどんどんどん解き放ち、そこに縛られること、そこに仕えること、どんどんどんどん引き離して、偽りの父ではなく、真理であるこのお方に、神様に仕えるもの、このお方だけを愛するものへと、どんどんどんどん作り変えてくださるお方です。でもその主の御心を知りながら、ホーリネスといいますその清めですね、この御心を知りながら悔い改めないもの、この御声を聞いてるのに悔い改めないもの、その行いを、葛藤はありますよ。また後で言いますが、いつも言ってるように戦いはあるわけです。誘惑攻撃による戦いでも、その行いを平気で続けているもの、悔い改めないものが教会の中にいるならば、主はそのような人を両刃の剣をとしてのこの御言葉、ご自分の御言葉を持って裁かれる。そして主が私たちを裁かれるならば、誰が無罪になることができますか？誰がそれを免れることができますか？だから主はおっしゃる、悔い改めよと。17節、耳のある者は、これみんなに語りかけてますね。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれてある。皆さん、マナとは何でしょう？それは荒野を放浪している、放浪していたそのイスラエルに神様が お与えになった食べ物ですね、食物。ここでは隠れたマナですから、それはイエス様を信じる者だけ、イエス様を信じる者に主は語っておられますね、イエス様を信じる者だけに与えられるその霊的食べ物のこと。つまり、私は命のパンであるとおっしゃるこの主ご自身と、この主との交わりにおいて与えられる満たしということができるでしょう。そのように理解することができると思います。で、バラムの教えを報じる者たちはそこではなくって、クリスチャンですよ、でありながらこれを同時に報じる者たちは、イエス様から、この神様による満たしではなくって、偶像に捧げた肉を食べることで、いよいよこの罪の深みに、満たしのないところにもっともっと、これじゃ足りない、次はもっとという、そういう、深みのところへと引き込まれていく。けれども勝利を得る者には主は決して植えることのないこの隠れたマナを、ご自身を、そのご自身との交わりによるその満たしを与えてくださるというんです。また同時に主はそこ、彼に白い石を与えるともおっしゃってますね。で、この白い石については、まあ、これもいくつか説があるんですが、ギリシャでは、被告がですね、罪を犯した者、被告が無罪であることを示すために陪審員が白い石を用いたところから、主を信じる者は神の裁きの時に無罪とされることを指すとか、またこの石はお守りのようなものでキリストの保護を意味するなどと言われていますね。またその他には競技会、こういう、アスリートですね、その、競技会、スポーツのその勝者に与えられるもの、つまりその白い石が勝者に与えられるわけですけれども、その、それによってその競技会の後に王が開くその宴会に参加できる、勝者だけが、参加できるこの印であるということが、ところから、信仰者は、勝利を得る者、私たちは、天の大祝宴に、御国の宴会に、祝宴に参加できるという、そういったようにも、そういうふうにも考えられますね。で、この石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれているというわけですが、その意味についてはよくわかりません。 でも、あ、もしかしたらその、ね、この罪から許されてるんだけれども、その自分の名前じゃなくて、もう救われてキリストのものとされた、そのという意味において新しい名が与えられる、キリストとの関係において特別な意味でその名が与えられると理解することもできるでしょう。ただ、いずれにしても、それはやがて、今じゃないですよ、やがて主にお会いするときに、つまり天の御国に私たちは迎えられるときに受けるものですから、それが救いを意味していることは間違いないですね。いかがでしょう。今日あなたはイエス様の名を固く保っておられますか？あ、それ信じてるっていう軽いことじゃないんですよ。イエス様の名を本当にこれ固く保っておられますか？主はアンテパスのことを私の忠実な証人と言われましたね。私の、そのところで私の私のって出てくるんですけれども、私の忠実な証人と言われましたが、この証人とはギリシャ語ではマルティス、発音がちょっと難しい。マルティス。英語で殉教者を意味する、マーダーですね。これも発音が難しいんですが、マーダーはここから発生しました。つまり、この証人とは自分の命を捨てて主を証しする人のことです。ただ何か目撃して、自分には何のね、害もなくてって言って、ただそのことを伝えるだけじゃなくて、それをすることってのはある意味命がけということです。自分の命を捨てて、このキリストが神であること、救い主であることを証しするということですね。で、文字通りアンテパスはそのキリストの証しのゆえに、殉教者となりました。皆さん、あなたはそのような人ですか？それともバラムの教えやニコライ派の教えのように、不義を愛すること、義ではなく不義を愛することで、偶像礼拝や不信仰が自分自身のうちに、これは実際の行いもそうだし、その心のあるその霊的姦淫ですよね、が自分のうちに、また他の兄弟姉妹のうちにあったとしても、それをあなたが気づいてみたとしても、それをそのままにしていますか？見て見ぬふりをする。あ、それ自分の問題じゃない。そのようにしますか？つまり、あなたはこの世とその教えに妥協して生きていますか？そんなん言ったら生きていけない。ね、キリスト、キリストって言ったら生きていけないって言って、この世と妥協しますか？私が言うんじゃないですよ。イエス様が直接その私たちに悔い改めようって。そうでなければ、私は自分の口の剣を持って彼らとあなたと戦うとおっしゃる。主が悔い改めなさいと言われるとき、そこには私たちが他の信仰者の罪を示すことも含まれています。自分が悔い改めることもそうですが、他の人の罪を示すことも含まれている。コンフロントすることも含まれています。なぜか分かりますか？愛をもって真理を語る、偽りじゃないですよ。真理を語ることは、それが愛の行為だからです。偽りによって最後滅びることを、ね、知っていながらそれを語らないっていうのは全然愛ではない。神様に、イエス様に裁かしたらいいっていうのは、それは愛ではない。イエス様をあなたのところに来て彼らと戦うですから、まず私たちに、彼らにこの悔い改めを迫るように、ね、妥協ではなくイエス様を見上げるように、イエス様に立ち返るようにって私たちに語っておられる。で、それでも聞かない彼らに、私は彼らと戦おうとおっしゃるわけです。ですから、私たちにはそのような使命が与えられて、皆さん、あなたは自分が、ご自分が罪を犯している時に、それはどんな罪であれ、罪、ね、明らかな罪を犯している時に、それを他の兄弟か、また姉妹によって指名されることで、その時は嫌な時ですよね、気まずい時ですよね、でも指名されることで、悔い改めへと導かれることと、それを誰からも責められることがない。誰も、他に周りにクリスチャンがいるんだけれども、それを誰も罪とは言わない。聖書ではそんなこと言ってない。あなたそれを続けていたら滅びるよって、天の御国は受け継げないよ、誰も言ってくれないことによって、終わりの日に両刃の剣を持つ主によって裁かれるのと、どちらが幸いだと思いますか？私たちはこの世にあっては、罪の力としての自己中心性や誇り高ぶりのゆえに、イエス様のように完全なもの、罪のないものになることはない。また、そこにはサタンの誘惑があります。その当時はサタン、ここが、ペルガモがサタンの住む町でしたが、 どうでしょうね。今どこに住んでいるのか。ね。サタンの誘惑はありますよね。ので、私たちの霊的戦い、この葛藤というのは、御霊に従いたい、でもその肉の思いとのこの葛藤というのは日々続くわけです。でもだからこそ、この世と妥協してはいけない。最初から、ああ、大丈夫、もうみんなそうだからって言ってはいけない。互いに罪を告白し合うことで、いつでも悔い改めを持って主の御心を追い求める必要があるわけです。主はそのようにして、ご自分を主として崇め、本当に言葉だけじゃなくて、あなたが救い主、主人です。主です。私はしもべです。主と、して崇めて近づくものを、決してご自身のその両刃の剣を持って裁かれることはない。むしろそのようなもののために、そのような罪人のために、主はこの世に来てくださり、十字架にかかり、身代わりの死、その贖いの死を遂げてくださったわけです。そして三日目によみがえられました。それによって、ご自分を信じるすべてのものの罪を許し、永遠の命を与えて、神の子供としてくださったわけですね。そのためです。皆さん、主は私たちのうちに偶像を拝む心、何でも神様以外のものを神とするということです。それに仕えるということですが、偶像を拝む心、また不貧困な思い、行いがないからではなくって、むしろ私たちがそのようなもの、すぐに救われる前の生き方に、古い生き方に戻ってしまう弱いもの、イスラエルの民がエジプトからね、救い出されたんだけど、その後何度も何度も繰り返し、本当にイエス様の、神様の救いの技をあれだけ見ておきながら、でもこう戻ったように、それは彼らだけではなくて、私たちはそうなわけですよね。主はその私たちの弱さ、それをご存知だからこそ、このように語られるんです。つまりこれは主の愛から出ていますね。悔い改めっていうのは、これが言われている間に、私たちは心を頑なにするのではなく、これが語られて、御霊様が私たちにそれを迫ってくださるならば、私たちは心を頑なにして閉ざしてはいけない。むしろ主のもとに立ち返る。なぜなら、この世と妥協する道は、主を愛する道ではなくって、双心の道だからですね。いやいや、両方愛してるは通用しない。イエス様はこうおっしゃいました。前に出ます、ルカの16章の13節。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。ここには富とありますが、必ずしも富、富は大きなパートですけれども、富によってできることがたくさんあるからですが、でも必ずしも富に限る必要はない。でも、しもべは二人の主人に仕えることはできないということですよね。今日あなたは誰に仕えていますか？イエス様、王なる主、栄光のキリストに仕えていますか？それとも、この方にも仕え、またこの世にも、また自分自身にも仕えようとしておられるでしょうか？私たちは、勝利を得る者に、隠れたマナとしてのご自身と、そしてその交わりによる霊的満たしと、また白い石としての天での祝宴に参加できる、この印を約束されるキリストにのみ、私たちは望みを犯していただこうでありませんか。そしてこのお方の御言葉、両刃の剣っていうのは裁きの意味でもありますが、これを通して私たちは罪が赦されて、主に立ち返ることができる。そしてそこには許しがあり、恵みであふれているわけですよね。私たちはそのようにして、このお方に望みを置き、このお方の御声に聞き従うお互いとさせていただこうでありませんか。祝福をお祈り、いたします。祈りましょう。